ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。始まりました。坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは中田たみ子と根葉ともみがご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、どうもよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
早速ですが、今日はですね、素敵なゲストをお迎えしております。横山経営、取締役横山なるとさんです。経営コンサルティングと人材育成をされていらっしゃいます。面白いことにですね、15年以上、孫子社安岡正弘さんという東洋哲学を研究されていらっしゃって、その東洋哲学をコンサルティングや人材育成のベースにされていらっしゃいます。そして最近はですね、執筆も、執筆にも励まれていらっしゃるということで、横山さんお迎えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではですね、横山さん、今日はありがとうございます。で、今日は、はい、横山さんは東洋哲学の専門ということでですね、孫子から学ぶコロナ時代の経営論という形で、今コロナの時代で、皆さんいろいろ経営とかがいろいろ変化してると思うんですけれども、そういった時代の中で、このね、東洋哲学というね、中国のもう2000年とか2500年前ぐらいの思想なんですけども、そういった思想がどう今のこの経営に役立つのかっていうところですね。で、やっぱりでもこのね、孫子の兵法とかも長年もずっと残ってきてるものだと思うんですけれども、そういうね、普遍的な経営の心理ですね。これを、今のこのね、多分いろんな悩んだりとかね、方向転換しようとしてる経営者の方に役立つような形で、今日は、横山さんにいろいろお話し出したらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ、まず横山さん、簡単に、はい、まず自己紹介から簡単にちょっとお願いできたらなと思うんですけれども。
はい、私、横山なるどと申しまして、経営コンサルティングと人材育成をしております。今ご紹介いただきました通り、中国古典、孫子の兵法などがメインなんですけれども、中国古典や、東洋哲学、東洋思想というものを、15年近く、学んでまいりまして、最近はですね、経営コンサルティングの中に、こういう、東洋思想、孫子の兵法などを取り入れて、原理原則、より本質に近い、アイデアというか、この指導というか、そういうことをお客様と、提供、提案しているというような、そんな状況、そんなお仕事をしております。で、最近はですね、執筆などもちょっとチャレンジさせていただいて、今、企画書を持って、出版社にこう回っているという、そういう状況になります。
はい、ありがとうございます。で、早速なんですよ、その孫子のね、兵法から学ぶというところなんですけども、孫子の兵法っていうのは、聞いたことね、ある、方もいるとは思うんですけれども、結構歴史が好きだったりとかですね、そういった方はね、ご存知の方もいると思うんですが、特にこのコロナのね、時代の経営というところで、どういうところが、孫子の特徴で、これからの時代にどういうふうに役立っていけるのかっていうのをね、ちょっと横山さんにお話、お伺いできたらなと思うんですけれども。
そうですね、孫子の兵法は、まず、2500年前に書かれた、書物なんですけれども、世界最高の、戦略書でありながら、また世界最古の戦略書と言われていて、で、今現在、例えばアメリカの軍隊ですとか、あと、経営者であれば、孫正義さんとか、ビル・ゲイツさんとか、非常にこういう、すごい経営者の方がやはり学んでいると。何が書かれているかというと、大きく分けると2つ書いてます。戦わずして勝つ方法という方法、ことと、あと戦って勝つ方法も書いていると。で、この両方が書かれているというところに、まず、孫子の特色があるのかなと思っておりまして、で、特にその中でも、戦わずして勝つ。無理をしない、力攻めでご利用しするというわけではなくて、やはりこの世の中の、情勢に合わせて、無理をしないで状況、戦いやすい状況を作っていく。自分にとって無理のない状況を作っていくというところに、孫子の兵法の、面白さというのがあるんじゃないのかなと。 そうですね。まず、まあ今成功してる、まあコロナの時代であっても、成功してる会社って、まあたくさんあると思うんですけれども、それはもうこの孫子の兵法、まあ中国古典から見るとですね、非常に面白いなと思うところがあるんですけれども、まあ簡単で言うと、この本質的なところに投資してる会社は、こういうようなコロナの時代になると逆にうまくいくっていうようなことがあるんじゃないかなと思っております。はい、まあそういうところですよね。まずそういうことがまずあるんじゃないかなと。
ちなみにその本質的なところっていうのはどういったところになるんでしょうか？
そうですね。まずそれは、まあ例えば経営者のまず人間性っていうものもあると思いますし、従業員の人間性っていうものもありますし、まあ、そこからお客様とか地域社会を大事にするというようなその理念だったりとか社風だったりとか、そこから、まあ、お客様のためにっていうところから発展してたビジネスモデルとかサービスがあったりとか、そういったものをまず本質的に大事だよということを考えている会社、まあ、ベタではあるんですけれども、まあ、孫子の兵法だと、まずこの、道、天、地、商法というものが大事だよって話なんですけど、その、まず道っていうところですね。まず道というところを大事にしなさいっていうところがまずそうなんですけれども、そこを常日頃大事に考えて投資している会社は、コロナのような、逆風が吹くと、逆に良い状況になってしまう。そういうようなことがあるんじゃないのかなと。
道っていうのは人としてのあり方みたいな、そういうところ。
そうですね、道。まあ、孫子の兵法の中では、君主と民、まあ民衆とか軍隊の兵隊が心を一緒にするということのふうに解説が入っているんですけれども、そこはもうお客様だったりとか世間だったりとか部下だったりとか、まあそこと心を合わせていくっていうところではあるんですけれども、まあそこはもう経営理念だったりとか人間性だったりとか、まあ広い意味で捉えていただいていいんじゃないのかなとは思うんですけれども、
はい。ありがとうございます。ね、やっぱりそのね、やっぱその、こういう時期だからこそ、まあ社員さんとか、であとお客様ともね、まあ心を合わせていくって非常に大事なと思いますけれども。
はい。
いかがでしょうか、今の。
そうですね。まあまず本当にそこが大事ですよねっていう、まあそれでになってしまうんですけれども。で、まあこれは孫子の兵法というわけではないんですけれども、この東洋思想って、引用理論で書かれてるんですね。多くの書物が、まあ、例えば論語もそうですし、老子っていう書物もそうなんですけれども、で、この引用理論っていうのが中国古典全般の土台になっているんですけれども、じゃその引用理論って何かって話をすると、まあ、陰っていうのは、まあ、女性とか、そういう、まあ、どちらかというとマイナスとかって形ですね。で、陽っていうのは男性的なもので、プラスっていうようなイメージだと思うんですけれども、この陰と陽っていうのは、プラスマイナスで、じゃあどっちが上とかどっちが下ってわけではなくて、陰的なものと陽的なものというものがありますと。で、これ両方大事なんですけれども、陰的なものが本質。樹木で言うと根っこの部分が大事ですよと。で、陽の部分は枝葉っていう形になってくるんですけれども、この両方大事な中でも、この陰的なものを大事にすることによって陽を発揮していく。このバランスは、まずどの中国古典を読むにあたっても非常に背景的に土台になっているところであるんですけど、この陰というものをどれだけ大切にできるのかっていうことが、底力とか、まあ、自力というところにつながってくるんじゃないのかなと。
そうですね。いや、なかなかね、普段だとね、その、陽というか、まあ、いわゆる目に見えるところみたいな感じですかね。はい。なんかそういったところがね、やっぱりその、まあ、経営とかでも、やっぱり非常に、まあ、大事になるでしょうし、
はい。
ところなんでしょうけど、まあ、こういうやっぱり危機のね、コロナの時代っていうことで、まあ、いろいろ危機の時代だからこそ、やっぱりその本質的な部分、その目に見えないところでの、まあ、考え方とか思考みたいなのが、やっぱり大事になってくるっていうところ
ですね。そうですね。
うん、
まあ、営業コンサル、まあ、経営コンサルのお仕事をさせていただいていると、コロナの前ってどちらかというと、まあ、イケイケどんどんで、まあ、どれだけの、まあ、行動量を行うのか、で、どれだけその数値管理をして確率を良くしていくのか、実行していくのか、というような、指導が、まあ、非常に多かったのかなと思うんですけれども、コロナに、まあ、なった瞬間に、まあ、単純にその実行すればいいと。やればやるだけこう数字が積み上がっていくというようなことは見えづらい業態業種が増えたんじゃないのかなと思います。なのでまあこれからの時代というのはただがむしゃらに営業活動をすればいいというわけではないんじゃないのかなと。
ありがとうございます。
はい。
ネハさんなんかここまで聞いてはいあり ますでしょうか？
そうですね。本質ってキーワードすごい大事だなって思って、なんか会社で働くと、なんか言葉ではお客様を大事にとか地域を大事にって、割となんか聞くことは多いかなって思うんですけど、どこまでそこに、それこそ心の部分で寄り添えてるかっていうのが、多分、この、さっきおっしゃってたみたいにコロナになって、なんかくっきり分かれたというか、本当に寄り添ってた会社がこう残っていってる。しっかり地に足つけて、今もちゃんと活動できているような感じがします。
そうですね。まさしくそうだと思います。
うん、ですね。いや、そういったところってすごく大事ですよね。その、まあ、陰の部分と陽の部分をね、大事、まあ、陰、特に陰を大事にしていくっていうところだと思うんですけれども、まあ、ここからじゃさらにそのね、陰をどういうふうに活かしていくかみたいなのが、またさらに大事になってくるかなと思うんですが、よりそれをどう知恵で活かしていくみたいなのは何かありますでしょうか？はい。
そうですね。まあ、本当に、まあ、なかなかじゃその陰が、経に活かしていくっていうところは、なかなかね、こう目に見えるところっていうわけではないんですけれども、本当に目立たないところだと思うんですね。まず、まあちょっとベタな話にはなってしまうんですけれども、本当に経営者の心のあり方を、従業員が見てますし、その従業員がその経営者のあり方とか、その、この会社に対する愛社精神だったりとか、お客様に対して貢献していきたいっていう、こう、ピュアな思いが、まああれば、まあそこに向かってやはりこう、パワーが出てくるというか、で、孫子の兵法って、こう、水が、こう、高いところから低いところに流れてくるようにというような表現が、まあ、ありまして、うん、まあ、それは勢い。人間の能力の凄さではなくて、その、組織の勢いというものを大事にしなさいというふうに書いているんですけれども、その勢いというものを出すにはどうしたらいいかって言ったときに、まあ、例えば数字上で、じゃあ、もう乗るまでもう100件電話かけなさいというようなことを言ったとしても、人間でやっぱ頑張れないし、勢いというのは出てこない。ただ、やっぱりこの勢いってものを出していこうと思った時には、この人間のこの本性みたいなものを大事にしなきゃいけない。それは、やっぱこの会社では本当に好きだとか頑張りたいとか、その仲間たちのために、お客様のために喜んでもらいたい。で、そこが喜びになっていけば、水が高いところから低いところに流れていくように、自然とこの、まあ、勢いとかパワーっていうのが出てくると。そういうような状況を、じゃあどうやって作っていけるのかと。で、そういうものを、こういう、コロナのような逆境のような時代になってくると、ただやれば成果が出るってわけではないと思うので、そういう組織の中でそういうような状況が作れているところほど一体になっていける。で、例えば、私のその知り合いの会社の社長さんが、Facebook で出していたんですけれども、持続化給付金が出ましたって出たそのコメントの中で、社員全員のために、うな丼、うなぎ定食を、まあ、プレゼントした後、まあ、相当な社員数がいらっしゃると思うんで、相当なお金使ってるのかなと、もしかしたら持続化給付金全部使ってんじゃないかなと思っちゃうんですけれども、ただ、奮発しちゃったかなっていうふうに、その社長はコメントを書かれていたんですけれども、でもやっぱそこにヒントがあるんじゃないのかなと。まあ、持続化給付金ってやはりその会社が生き残るためのお金なので、すべての会社がうな丼に使ってくださいと。いうわけではないんだけれど、うまくいってる会社っていうのはそこにうな丼に投資できるっていう、そういう逆説的な視点っていうのもあるんじゃないのかなと。陰と陽っていうものが実はこの入れ替わるんですね。陰的なものと陽的なものって入れ替わっていくという。で、これはその、まあ、嬉しいこととか悲しいこととか幸福なこととかこの災難だったりとか、そういうのが入れ替わってくるっていう、そういった中でこう、まあ、こういう苦しい時に、そういうような発想ができるということが、災い転じて福となすっていうところにつなげていくっていう、そういうことなんじゃないのかなと。まあ、兵法っていうわけではないんですけど、一つの考え方として、そういううまくいってる会社というのは理屈じゃなくて、そういう人を大事にするとか、投資するところっていうのが、ただこうがむしゃらに頑張ってる会社とちょっと違うのかなと。
いやでも大事ですよね。なんか苦しい時はね、まあ、どうしてもね、経営者も本当に人間ですから、ね、自分の利益とかね、まあ自分の、まあ保身ではないですけれど、やっぱりまあ自分いかにも守るかっていうところにね、目が行きがちですけど、まあそういう時だからこそ、そうやって、まあ社員さんとかね、関わってくれる人に、対して、まあ、奉仕するというか、貢献するっていうスタンスですよね。やっぱそこを持てると、やっぱりエネルギーの流れがなんか変わりますよね。
そうですね。
うんうん、いやそれはすごく、参考になるなと思いますが、中田さん、いかがでしょうか、ね、
今、横山さんの言葉、一つ一つ噛み締める思いでお聞きしたんですけど、 でも本当にこのコロナでね、いろんなこと強制的に変化がある中で、確かになんか迷われてる経営者様とか、今まで通りに行かなかったりとか、で本質っていう言葉も聞くんだけど、だったらどうやって本質で追求すればいいのっていう、すべがわからないっていうね、リーダーさんもすごく多いじゃないかなと思うんですよね。でも今お話をお伺いしたら、その東洋哲学の中の潮流にすごく大きなヒントがあったり、もしかしたら今お聞きになってる社長さんいらっしゃったら、その突破口がその中にすごく隠されているような気がして、ワクワクしながらお話を聞かせていただいておりました。
本当にこういう、僕らもね、普段東洋思想ってなかなか、馴染みがね、ない方も多いんじゃないかなと思うんですけれど。
そうですね。はい。
でもなんかそこが、やっぱ長くね、2500年以上前からこうやって残ってるっていうのが、まあそれだけでもね、歴史がその価値を証明してくれてるっていうのはすごくありますよね。
そうですね。
うん。ありがとうございますね。そういった中で、ね、まあ、さらに、その今の、この経営者の方を、が、まあ、このね、孫子の兵法とかそういうのを活かしていく上で、まあ、それ以外にもなんか他になんか大事なポイントみたいなのがあればちょっと教えていただけたらなと思ったんですけれども、はい。
そうです。まあ、これ孫子の兵法の話をするときに、まず、こう、どんなときでも、ま、必ず話す鉄板ネタではあるんですけれども、はい、まず、こう、勝てる状況を作ってから戦えっていうのが、これ、まあ、絶対的な法則でして、戦ってから勝ちを求めるなって、まず勝てる状況を作ってから戦えっていうのが、まあ、非常に、こう、孫子の兵法の、まず、もう、その孫子を使って思考するときに、まずその状況を作れるかどうかと。で、その状況を作れないときは戦うなっていうのが、まず根本的にあって、じゃ今の時代、まあ、でもそう、コロナの時代でもいいですし、コロナじゃない時代であったとしても、この勝てる状況を作れてるということはどういうことなのかということを考えることが非常に大事なんじゃないのかなと。で、業種とか業態とか、まあいろいろな、状況はあるんですけれども、まずこれをやれば必ずうまくいくだろう。もしくは、お客様に喜んでもらえるだろうというようなことが、まず、その準備が作れてるかどうか。その準備というところに、まず、まあ、こう、視点が行っていて、で、それを考えていると、まあ、やっぱワクワクするっていうところがあると思うんですよね。で、それができてなければ、やっぱこう、自利品になっていくと思いますし、まあ、言ってしまえば、こう、ギャンブルみたいな事業になってしまうと。そういうのは、良くないのかな。で、やっぱ我々も、じゃあコロナだから、じゃあこういうふうにやればいいっていうふうになんかすぐわかるというわけではなくて、じゃあコロナの時代において勝てる状況って何なのかと。で、逆に言うと、そういうことを常に考えている会社というのは、コロナの前から準備をしていて、困難になった瞬間に、じゃあお金を、まあ、融資受けようとか、まあ、逆にこれをチャンス、お金が、この借りられる、良い条件で借りられる、じゃあこれはチャンスだ。じゃあこれを借りようというふうに、まあ、準備している会社はそれができるでしょうし、でも生き残るために、まあ、こう、キャッシュフローが持たない、じゃあお金借りなきゃって言ってるところと全く考え方が変わってきてしまうと。で、今、そんでもともと準備しているような会社にとっては、このコロナというのはすごいチャンスになってしまっているっていう、まあ、そういうところがまずあるんじゃないのかな。で、まあもちろんそんな会社、いい状況の会社だらけではないので、じゃあそんな中で、じゃあ、勝てる状況っていうのは何なのか、そこを、頭を使って考えていくっていうことが非常にまず大事なポイントなんじゃないのかなと思います。
ありがとうございます。でも本当それすごく大事ですよね。勝てる状況をまず作るっていうのをね。で、もう僕も結構どっちかというと、なんか勢いで先に突っ走っちゃうタイプなので、やってからいろいろ考えるっていう形になっちゃうんですけれども、でもね、特にビジネスってね、お金も使えますし、時間も投資してね、人も動いていくので、やっぱりね、で、結果それでうまくいかないってなると、まあ誰も幸せにならないっていう形になってしまうと思うので、やっぱそのね、いかにその勝てる状況を作っていくかっていうのは、それはやっぱりね、戦略の基本なんですけれど、もう王道というか、なんか、
そうですね。
ね、その状況をいかに作っていけるかって、すごく大事だなっていうね、はい。皆さんいかがでしょうか、この辺。
そうですね。私もなんかそういう状況って、どんな場面だろうって今思い浮かべてたんですけど、うん、なんかコロナになって一番話題になってたのが、なんか飲食店の人たちが移動販売を始めたっていう方がすごい増えたイメージがあって、で、なんかもともとやっぱ移動販売を視野に入れてた、お店の人たちは、車持ってるから、もうすぐ始められたっていうけど、持ってなかった人たちは、 買う車を準備するところから、うん、始めなきゃいけないっていうお話をテレビで見てて、もうそもそも車準備するのに200万ぐらいかかるとか、
うん、
もうそれだけでもなんかもう大変そうだなってすごい思ってたんですね。今のお話聞いたらなんか私はそれが一番パッて思いついたんですけど。
やっぱりそういうね、なんかいかにね、その準備、事前に準備しておくかっていうのはすごく大事でしょうし、まあこういうね、形で、なんでしょうね、まあこういった、まあね、まあこのコロナの時代って、まあ結構ね、本当に、突然ね、やってきたんでね、なんか準備が間に合ってない方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういう時代の中でもね、いかに戦略を持ってね、できるのかっていうのはすごく大事なところだな、というふうに思いますね。はい。ありがとうございます。横山さんのね、お話ね、まだまだお聞きしていきたいなと思うんですけれども、ぜひね、次回もまたね、ゲストでお越しいただけるということで、ぜひね、やっていきたいなと思います。で、で、最後ちょっとご案内ということで、はい。高田さんの方からご案内、よろしいでしょうか。はい。
はい、今日は素敵なご案内がありましてですね、今日ゲストとしてお迎えする横山さんから、リスナーの皆さんにプレゼントをご用意していただいています。今、東洋哲学、ね、今日1日目すごく深く語っていただきましたが、今執筆されている途中の人間学教室、ね、本当にね、素敵な本なんですが、この第2章まで、特別レポートをですね、ご関心がある方にプレゼント、されます。これは9月いっぱいで、メールの方にですね、このレポートを希望ということで、お名前やご連絡先等々お寄せいただければと思います。これアドレスがですね、info@yokoyama-kei.com、ka は keiei.com という形になります。横山さん、本当にありがとうございます。
はい、ぜひ感想いただけると嬉しいです。
ありがとうございます。どんな内容なのかをちょっと簡単に教えていただけると嬉しいなと思います。
そうですね。人間学教室という、まあ、仮題ではあるんですけれども、まずにこう人間学、自分のまあ、人間力とか、こう人間性というのをどうやって高めていくのか、まあ、そういったものを、ちょっと書いているんですけれども、特にですね、この東洋哲学って、人間力と仕事力がある人を人物と言うんですけれども、この人物になるためにはっていうことをよくこうテーマとしてあるんですね。で、その人物になるっていうテーマで書かれてるんですけれども、まあ、自分の実体験を交えて書いてるというところで、まあ、なんかすごいこう学者さんだったりとかすごい経営者ってわけじゃなくて、本当にもう全然大したことない人間がどうやって、まあ、その人間学というのをこの自分に、まあ、身につけていったのかっていうところをちょっと書いてありますので、そこをちょっと参考にしていただけたらと思います。
ありがとうございます。じゃあ、これからの方々がそうやってね、人間学を身につけて、そういう孫子とかね、まあ、それこそビル・ゲイツみたいなね、経営者を目指す方には、もう本当、必読の書になるというような形ですかね。はい。ぜひぜひね、はい、横山さんの方にね、お問い合わせいただけたらなと思います。はい。はい、そんな感じで、僕が締めそうになっちゃいましたが、はい。はい最後
に。実はこうやって少し読ませていただいたんですけど、すごく東洋哲学だから敷居が高いではなく、すごくわかりやすい内容で多くの方を読みいただければなと思います。はい。横山さん、坂本先生、山さん、お答えいただきいろいろありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
ご質問の宛先は、立身災難のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグ、ラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の企業や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい週末をお過ごしください。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立身財団のホームページより お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。